かした。
高野
湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に結び続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。不適切にも程があるというドラマの最終回の4本目の感想でございます。
はい、
まあ、多分これがさすがに最後になると思うんですけれども、ね、まあ小話をしたいですね。
ちょこちょこ、ね、小話ですよ。
まあ八嶋さんかな
すごいよ。でも最終話で八嶋さんを使い倒すってあえて言うけど、うんね、使い倒してたよ本当。
八嶋さんが、じゃあクイズね、
うん、
八嶋さんが、うん、このドラマが始まってから、
うん、
じゃあ不適切にも程があるの第1話が始まってからにしましょう、うん、今年に入ってから、うん、何本レギュラーを増やしたでしょう。
何本レギュラー、なるほどね。
ドラマ内も含めて。
ドラマ内も含めて、
はい、
あ、番組、
番組を何本レギュラーを増やしていることが確定しているでしょ
う。どういうこと。普通にあのニュース番組じゃないの、
は
い、
まあそれは確定。
わかった。ニュース番組と、
はい、
あとそのいや温泉入ってるわけじゃん、
はい、
あ温泉じゃない、銭湯入ってる、
はい、
あの番組か。
あれ別か、
違う、
じゃ
あれは一緒か、あれは一緒か、
あれ一緒、
あ一緒だよね、さすがに。そうだよ、土曜の昼にヤシマンの裸がちょうどいいって言ってるから、うん、じゃあ一本じゃないの。
3本です。
いや、そんなわけないよ。そんなわけないって。いや、でもちょっとね、でも、ごめん、今思い出した。
はいはい、
ドラマは、
そうです。
やるって言ったよね。
父親役に手を挙げたので、
うん、そうだよね。
で、多分、まあ、準レギュラー的なポジションかもしれないですけど、うん、まあ、家族のポジションだと考えると、うん、実質レギュラーの可能性が高いと。
だろうね、だろうよ。
ので、で、しかも始まってないドラマのっぽかったよね。
うんお、そうそうそうそうそう。
急遽変わるわけじゃないっぽかったよね。
そうでしょ、そうでしょ。
ってことで、しかも、なんか苦しんでたっぽいので、重要な役っぽいから、レギュラーだと思います。
うん、全体レギュラーだよ。
なので2本ね。
うん、
3本目は、不適切にも程があるです。ほぼね、全部出てるか分かんないけど、でも最初に出てきてから、
うん、
ほぼ、なんやかんやほぼ出てるので、
そうなんだ、
実質、3本増やしてるという。で、さっきも、前9話の時も話したけど、八嶋さんがラジオで言ってたのは、
うん、
そもそもは名前しか出てこない可能性があったのに、うん、マネージャーさんが安請け合いしちゃったせいで、
うん、
工藤官九郎さんのイマジネーションが広がり、うん、なぜか八嶋さんだけ、ほぼほぼ出ることになったっていう経路は、うん、これは、ドラマ内で描かれてる八嶋智人像と、何ら変わるところがないわけですよ、ね。
変わらないよって、すごい入れ子構造なんだよ、
う
ん、
じゃあやるよっていう、うん、あそうならじゃあやるよっていうことで、もうポンと手を挙げる、
うん、
でなんならドラマ外では、うん、番組内でドラマ内で告知してた舞台が本当にあるっていう、
本当にある
ね、あの舞台の稽古が結構大変だったから、
うん、
本当だったら受けないような状況だったらしい
ん
です、
うんうんうん、
なのにめちゃくちゃ出てるわけですよね。
めちゃくちゃだよ本当
に。っていうその八嶋智人がもう八嶋智人でしかないっていう、八嶋智人の構造説明のドラマだったっていうのはやっぱねすげえよ、本当にすげえよ。
うん、だって最後なんで脱がすんだよっていう、
ね、
勝手に水で埋めて怒られる八嶋智人と
下りがある
とか下りとかさ、
で山本浩二さんがね、うん、こうおーってこうその股間の部分をね指差しておーって言って
あのシーン長えんだまた
無駄に長えバカだったな。
だってそうだよね、放送枠拡大してたんだよね。
うん、15分拡大。
15分拡大で、
はい、
拡大したのがそこかよって。
そうなんだ。しょうもないんだよ。
しょうもなかった。
だからやっぱずーっとね、
うん、
その、おしっことか、
うん、
ちんちんとかずっとやってるね。
そうですね。
おっぱいもやってたし、今回も。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだよ。
あと、俺ちょっと小ネタでね、
あ、あります。
ちょっとね、一言ね、
はい、
ね、言いたいことがあってね。
なんだろう。
ほら、坂井さんとさ、
はい、
一郎さんがさ、
2
人でさ、あの喫茶店で電話するシーンあるじゃん。
はいはい、スプリットスクリーンでね、
そうそうそう、
半分に分かれて
る。あれも良かったな、昭和やだって言ってたらさ、
はいはい、
じゃあ令和で何が起きてるか教えてあげましょうかって言ってさ、ハラスメント、ハラスメント、ハラスメントだみたいな中にさ、ちょっと私無視できないやつがありまして、特撮ヒーローのピンクはずっと女だって言われてるが、
はいはい、
同性愛者も入れるべきかみたいなの言ってましたけど、ですね、もうそれは、
うん、
もう過去になってます。
あ、そうなんだ。
はい、まず、
うん、
私が書いた王様戦隊キングオージャーの前年にやった、
はい、
アバターの戦隊ドンブラザーというので、
はい、
なんと初の男性ピンクが出ました。
あ、俺知らなかったそれ。
そうなんです。
へ
で、 私のやったそのキングオージャーでは、
はい、
これは、あのちゃんと、文章で出てることだけど、
はいはい、
あの6人いたでしょ、
うん、
あのリタというキャラいたじゃないですか、雪山 の、 あのキャラ、はい、パープルですよ。
パープルね。
パープルは、
そう、
パープルは公式側でちゃんと明言してるのは、うん、彼女はジェンダーニュートラルなんです。
あ、そうなんだ。
そうです。最後まで、あの、どっちだっていうことは言わなかった。
全クリしてんじゃん、じゃあ、その、酒井さんが言
って
ん
じゃ
ん。
そうです。全クリしてます。
あ、そうなんだ。
これだけはちょっと酒井さんに言っておきたいです、
ね。なるほどね。
ただ、ただね、
うんうんうん、
あのね、世の中を取り巻く、うん、悲しい現実も言っておかなきゃいけないのが、
はいはい、
あのピンクの男性ヒーローっていうので、
うん、
一部は燃えたっていうのも事実として言っておく。
え、それ燃えた、なんで燃えたの？
え、もうあの、ピンクが男とは何事だ。
あ、古い側から起こったね。
そう、古い側から起こったってこともあった。
あ、なるほど、
ね、そういう時代でもあるっていう。
それは、
うん、
別にいいんじゃないですか。
そうですよね、別にいいじゃないですか。
無視というか。
無視。そう、だから、あの、
なくなる意見だから。
そう、戦隊は、あの、うん、常にアップデートし続けているということは、うんうんうんうん、ちょっと酒井さんには知っといてほしいなっていうふうに思いましたよっていう。
なるほどね。あ、そうなんだ。
うん。で、しかも、
現実の方がいいっていう、パターンね。
珍しく。
珍しいかもしれない。
珍しくみたいなことは言っておきますけども。
だからそういうのは、まあ、多々あるんだよね、正直ね。
まあね。
その。
でもいいですよ、うん、いいですよ。うん、あの、わかる。あの、うん、でも、ほんのちょっと前まではそういう意見だってあったわけだし、
うんうんうん、
で、そういうのを感じ取って、
うん、
その戦隊もこう、あの、アップデートしてるっていうのもまた事実だから。
はいはいはい。
全然全然。それも、意見があるのもわかるけど。
うん、そうね、うん。だから、まあその、まあその、このドラマのね、その、いろんなまあ意見があって、うん
はいはいは
い、すごいいろんな議論を生んでて、
はいはいはい、
で、こんだけさ、その、すげえ面白いって言ってる人と、
うん、
すげえ怒ってる人がいるドラマも、ないですよね、
うん。ないですね。
っていう、ね、すごい批判されちゃうドラマは、すごい批判されて終わりだからさ、基本的には。
終わりよ。
で、その怒る人は、やっぱ特別、何かに詳しかったりとかさ、
うん、
してその高野さんが戦隊ものに当然詳しいように、
うん、
なのでこれはもうありますよって言えるように、
うん、
そういうところのその詳しい部分に関して、
うん、
実はこうじゃないんだけどねっていう意見があるのもまあもちろんすごくわかるんだよね、
うんうんうん、
でその個々の部分っていうのはもちろんあるし、あ、なるほどと思うものもあるんだけど、
うん、
だからってなんかこのドラマ全体がすごい有害なコンセプトで作られたものだとまで言うのは俺は言い過ぎだと思ってて、
それは全然そうじゃない
よ。そうですよね。だから個々の具体例の場面のネジの緩さみたいなこととか、
うん、ま
あ、あえてそのあえて分かりやすく丸めてることみたいな、
うん、
逆にあえて分かりやすく尖らせてることみたいなのがこうパーツパーツで情報量というか要素量が過剰に多いドラマなので、
そうそうそうそう、
それをじゃあ全体で見た時にどうですかっていうことをちゃんと考えたいよね、捉えたいよね。
思うよ。だってディテールについてはいくらでも言える人いると思うし、
うんうんうん、
あの専門家とかだったらより詳しいとかあると思うけど、うん、まあちょっとそのまあこれは暴論だけど、なんかこう医療ドラマにこの医療描写は間違ってるってお医者さんがブチ切れるのに、まあちょっと近いところもちょっと片足突っ込んじゃったりする。で、別に突っ込んでもいいけど、だからダメだわ、ちょっと違うんじゃないっていう。
そうね、
うん、
なんか一般常識のレベルでそこがガバガバすぎて、
うん、
多数の人が乗れないとか、
うん、
なんか多数の人にこう誤解を招くようで、
そうそうそう、
そのわかんないけど病院でやっちゃいけないことを、
うん、
そのなんかその携帯マジで使わない、使っちゃいけない場所ってあるじゃないですか。
あ、あるあるある、
電波のところとかですごい医者たちが携帯でやり取りしてる描写があるとか、
はいはいはいはい、
だったりしたらダメですよね。
そういうのとかね。
あと LINE はそれぞれだよね。
あとなんか前なんかのドラマで見たのが、
はいはいはい、
あのなんかライブのチケットを立ち見でごめんねっていうセリフがあった後に、普通にあの全員スタンディングのあのライブシーンで、なんだそのセリフって思ったっていう。
ああ。
そうそうそう。そもそもなんだその立ち見でごめんねって。
あ、それはスタンディングのライブのことを立ち見って言ってたってことか。
うん、いや、そうじゃなくて多分、そのあの、単なる祖語で、いや、あの、座ってる人たちの別で立ち見席があるみたいな、なんか描写というか、なんか
設定ミスでしょ、だから。
そう、設定ミスみたいな。だからそういうことについてはってなっていいじゃん。
まあまあまあ、それってさ、今俺が言った例よりさ、さらにレベル低いやつ。
ごめん、でも、だって、実際見たんだもん、俺。見たんだよ、テレビ放送で。
あとで何のドラマか教えてほしいけど。
当にびっくりした、
まあ、みたいなディテールがね、
はいはいはいはい、
その詰まってる部分が、うん、まあ面白いドラマっていう種類のドラマだからさっていうまあ話ですよ ね、
そ
うね、
それはあるね。
でやっぱその面白いのは1話で面白かった部分を、
うん、
やっぱ一個一個回収してくれるところ、
うん、
であのコンビニの場面俺1話すごい好きなんだよね。200円ぐらい出してタバコ買おうとして530円ですと言われて怒るっていう、これ以上時代の変化を分かりやすく描いた作品はないし、僕はもうタバコ大嫌いだし、タバコ自分では吸わないけど別にこのシーンは面白いなと思ったし、
面白い面白い、
事実としてだって面白いじゃん、
その面白いよ
昔のヘビースモーカーが200円出して500円ですって言われて怒ってるの面白いじゃん、
面白い面白い。
でそんな一郎が
そうだ
ペイペイを使えるようになってて、でレジ袋いらないですって先回りして言 う、
レジ袋いらない、箸いらない、スプーンいらないって、ね、
コンビニの両客になってる
そうそうそう、
コンビニで一番いい客になってるっていう、でもタバコは買ってるっていう。
そうね。
でタバコ吸いに出るわっていうじゃないですかその後、
うんうんうん、
で親子水いらずに、
はいはいはい、
純子と渚をさせてあげたいんだけど、
はい、
ここで別に吸っていいよって、うん、私たち大丈夫だからっていう感じで言われるんだけど、うん、あそう、あでも外で吸うわっていう判断、
うんうん、
でこれは一郎の中であタバコは外で吸った方がいい時代なんだなだけじゃなくて、
うん
まあ、水いらずにしてあげよう、
うん、
自分は邪魔だろうな、
うん、
っていう判断も含めての、うん、なんでそんなにさ急速に気遣いができるようになってるんだっていう伸び率、
しかも、
うん、
外のベンチで吸ってんだけど、
うんうんうん、
左手に携帯灰皿持ってんのよ、
すごい
これすごい、だって昭和なんだよ、
だ
昭和なのに
そうだ
持ってんのよ、
そうだ、あ、うん、そうか、だから時代的には
そう
しなくていい配慮をしてるんだ、
してるのよ、
部屋の中で吸うのもだから全然 OK な
の、そう、地平の中で吸うのも OK だし、だ第1話はだってあの吸ったやつさ、
うん、
そのままさペッてって捨てるみたいなさ、
そうだそうだ
感じだったわけでしょ、
そうだそうだ、
うん、それがさそうなってんのよ、
う
ん
う
ん、
そうだ
いいよねそういうとこも、
だからそうね、だからちょこちょこそのタバコ使いうまいっすよね、
うまかったね、
あれだっけ、あのスーツ仕立てた後タバコ吸ってんだっけ、
そうよ、タバコスーツ仕立ててもらって、
そうだよね、
もうラストカットがタバコふーって吸って、
うんうんうんうん、
かっこよかったあれ、
そうね、だからタバコを普通に従来の、ていうか昔ながらの、うん、まあ、カッコつけアイテムとしても使ってるんですよね、う
ん、
普通に、ね、
使ってんだよ、
なんだけどマナー守ってるっていう、
そうそうそうそういやそれ絶妙だよね、やっぱ俺も、
う
ん、あのタバコ自分でも吸わないし、
うん、
あの嫌いだけど、
うん、
でも分煙でいいじゃんと思うもん、
うんうんうん、
あと見てカッコいいやつ超好きなの、
うんうん、
俺憧れはあるよ、
確かにね、
そのなんかもうタバコ吸ってるキャラとかが出てくると超好きだしっていう、タバコ吸ってる人かっこいいなっていう気持ちはあるし、うん、
確かにね、
別に全てのタバコ撲滅されるべしとは思ってないもん、
あ俺も思わないな、
それは、うん、そう、それをなんかあのやってると思った、
うんうんうんうん、
ちゃんとあの分けてやるし、
ね、
別にマナーを守れば別に全然良くないっすかっていう感じ、う
ん
う
ん、俺やっぱ自分のさ、
うん、
最悪なところとしてさ、
うん、
まあその一郎さんを見る目線じゃないけどさ、
うん、
で一郎自身みたいなとこもあるなっていうことで言うとさ、
うんうん、
タバコを自分が吸わないからってさ、
うん、
そのタバコで人を見てるところが結構あって、
お？
その好きな人がタバコ吸ってるときは、
うん、
どうぞどうぞどうぞって思うんですよ。
うん、
むしろなんかあもうかっこいいように吸ってください。
わかるよ。それもわかる。
吸えないし、
うん、
その昔喘息だったらから本当は吸っちゃいけないんですけど、
うん、
一口だけ吸ってみていいですかとか言ってノリで吸わしてもらって、
うん、
あでも俺は無理だなとかっていうノリやったりとか。
そんなことまでやる
の？しますよ。するけど嫌いな人が吸ってんのマジムカつくって。
いや、わかるよ。いや、それは俺もめっちゃわかるよ。
わかるでしょ。
わかるよ。
ちょっと苦手な人に、
うん、
車乗ってっていいっすよって言われて、車タバコ臭かった時、
うん、
降りようかなって思う、ね。
いや、わかるよ。そういう存在だよね、タバコとかって。
そう、好きさも嫌いさも増幅する存在として、
うん、
本当に身勝手に俺はタバコを使ってるなと思う。
突然の告白、
もう視点としてもう目に見えるものとしてのだけじゃなくて、
うん、
もう匂いとかも含めて全部そう、
あー分かるな、
好きな人が吸ってるタバコ別に匂い嫌じゃない、
そうあの
やばすぎる、
好きな人がタバコを吸ってて俺評価下がることないよ、う
ん、ない、
あのタバコ吸ってるんだ嫌だなじゃなくて、へえタバコ吸う人なんだっていう、
吸って見せてよって思うよね。
そうそう、あとあのそのちょっと吸ってくるって言っていなくなっちゃうと寂しいもん。
確かに
俺はついてっちゃったりするから。
ついてくね
ー。ついてくよね。
あの居酒屋の外だったらついてくね。
そうそうそうそうそう、
全然行くね。あとあのお土産でライターあげるね。
ああいい、めっちゃめっちゃ好きね。
そうそうそう、
いやでも分かる分かる、その感じ。
そういうもんなんだよな、なんか。
そうう
ん、
そう、タバコってそういうもんだよね。
そうなんだよな、俺らにとっては。
俺らにとってはそうなんだよ。
ある意味、ちょっとなんていうのかな、うん、ちょっと架空のものなんだよな。
うん。
なんか。
でもやっぱかっこいいとも思ってるんだよな。
で、それってなんかさ、分煙された結果だからそういうふうに思ってられるのかなとも思うよね。
あ、それもあるね。
どこ行ったって黙々だったらさ、こんなに好き嫌い言ってらんないと思うんだよ。
うん、うん、わかる。あの、もう、みんながやってるっていうもの。
うん。
だった場合は
だったらマジで嫌だと思うね。
嫌だね。
でも今もう追い立てられてて、
うん、
まあまあ普通の業界とか普通に生活してたら吸ってる人の方が少ないですよね。
そうだね、少ない
けど自分らの周りの業界だから、うん、まだまだ吸ってる人も多いっていうことだと思うんですよね。
そうそう、結局あの俺ほーって思った話がさ、うん、あの串カツ田中ってあるじゃん、
はいはいはい、
あそこが数年前に、
うん、
あの結構夜のその居酒屋的なお店では一番最初くらいに完全禁煙にしたの。分煙でもなく。でその完全禁煙にして結構なんでだみたいな、居酒屋でタバコ吸えないなんてみたいなとかわーってきたんだけど、でももうすごくシンプルで単純に非喫煙者が8、あの全体、日本全体の8割になっちゃってる。で喫煙者2割、つまり喫煙できる店っていうだけで8割の客を逃すことになる、
うんうん、
だから完全に商売として2よりも8を取ったっていう、
うんうんうん、
で、
な
るほどね、串カツ田中はそこから完全にファミリー向けに舵切って、はい、あの家族が来やすいようにっていう、
うんうん
うん、そのブランディングで、
はいはい
はい、あの業績伸ばしてっていうのがあって、うんうん、でやっぱそれも皮切りになっていろんな居酒屋とかも、うん、そのまあもうほぼ禁煙みたいな風になっていくところが増えたっていうのは、うんうんうん、あるしさ、だから確かにやっぱ世の中的にももう完全にパキッと分かれてるし、うん、もうねこうマイノリティ側になってるじゃん、
う
ん、だから
完全にそう、
ね、なんかさタバコ吸う人ってもうちょっと個性なんだよね。
うん、そうね、まあ業界とかコミュニティとかその地方にもよると思うけど、
う
ん
う
ん
まあ、そうね、場所にはよると思う
けど、おおむねそうなんだろうな、
うん、ってなるとなんか分かる、うん、その感じも
ね、
うん、
でそれもでも勝手な話だよね。
勝手な話だよね。
本当に嫌な人は本当に嫌でいいと思うし、
はいはい、
っていうやっぱ人をやっぱ適当にジャッジしてるなってね日々思うけど、このドラマを見てもやっぱ本当に思うところ多かったよね。
そうだね。あとさ、うん、ちょっとごめん、あの、
はい、
ディテールの話になったからさ、
はい、
あのハイパーディテールね、あのさ、俺このドラマで狂おしいほど好きなものが一つあってさ、
うん、ナポリタン、
あのこれを聞いて
ピ
ンとくるかどうかなんですけど、
はい、うん、
イーバー君、
何
イーバー君、
マジでわかんない。
マジでわからないですか？
マジでわかんない。
あのですね、EBS の、 あのテレビ局のシーンで、いつもチラチラ映ってたものがあったんですよ。
わかんない。
あの EBS のマスコットキャラ？
うん、え、俺本当になんか目に浮かばないかも。
試しにさ、あのさ、不適切にも程があるスペースイーバーでちょっと調べてみてほしい。俺もね、名前まで突き止めたんだよ。イーバー君っていうのよ。いや、これの、
うん、
あの絵とか、
うん、
ぬいぐるみとかが各所に置かれてるんだけど、
うん、
めちゃくちゃ可愛い。俺めっちゃ欲しい。
あー、ビーバーね。
だからビーバーのイーバーくんなんだよ。
めっちゃありそう。
EBS のキャラクター、うん、イーバーくん、うんうん、
なるほどね、
うん、
俺あんまね見た記憶ないこれ
本当に、
うん、
俺ずっとなんか後ろとかになんかチラチラ映ってあれなんだみたいな、あれオリジナルだよなって思って、
あ、でもぬいぐるみが置いてあるのは見えた。
そうなんだよ、このぬいぐるみが狂おしいくらい可愛いんだよ。
好きそうだね。
俺が好きなタイプなんだよ。
あの板倉さんと中里依紗さんがぬいぐるみ持ってる写真とか、
そうそうそう、ちょっとオフショーみたいな写真とかである
の、あと玄関のパネルみたいな、
うん、あ、そうそうそうそうそう、
ところに いるやつがありますね、うん、
そうなのよ。これさ、ちょっと無限まやかしってさ、
うん、
あの割と業界の人聞いてるあのじゃん、
まあ、聞かれてるらしいですね、
うん、らしいんだよ。
そうじゃないと思うようにして喋って
る。そうそうそうそう、一生懸命喋ってんだけど、うん、でももしこれを聞いている、
うん、
あの TBS 関係の方いらっしゃいましたら、
うん、
あの僕にください。
え、売ってはないの？
売ってないっぽいね。
あ、そう。
さすがに。
非売品？
うん。
マジ？
頼む。
いや、それは、
くれ。
頼み方として良くないんじゃない？
なんでよ、なんでよ。
いやいやいや、商品化してくださいと言うべきでしょ。
いやー、ください。
なんでだよ。
だって商品化は絶望的だよ。
まあ確かにね、もうあるわけだもんね。
あと、あの、ごめん。あの、うん、俺ね、中の人感出しちゃった。
はいはいはい。
こういうのって、うん、やっぱ撮影が終わると、儚く捨てられちゃったりすんのよ。無慈悲に。
わかる。
無慈悲に捨てるくらいなら、うん、僕が救いたい。
汚れててもいいからね。
うん、いいですよ。
新品じゃなくていいからね。
そう、別に中リーサさんが持ってたやつがいいですとか言わないよ。うん、うん、そうじゃなくて
全然ほこりかぶっててもいいからね。
そう、いいんで。いや、もう本当に俺、イーバー君がとにかく大好きだったっていう。
本当だ。
ことだけ最後に言いたかった。
あ、これね。うん、まあ、踊る大捜査線みたいなさ、超ヒットコンテンツだとさ、なんかカエルキュービンとかさ。
あ、そうそうそうそう。あと、ね、あの、ミューとかでもさ、あの、なんか、ね、あったじゃない、うん。そうそうそう。
猫のやつかな、なんか。
ハムスター、ハムスターだったと思うな。
メロンの
子とかね。あ、そうそうそうそう。そう。
あるけど、やっぱね、そこガッとギア入れないとやってくんないからね。
そうなんだよ。
確かに捨てる前に、まだ捨ててないと思うから。
ぜひ、
どっかから、ちょっと倉庫から、ちょっとね。
はい、ぜひちょっと、よろしくお願いします。
もらえるなら俺も欲しいっすよ。
欲しいでしょ、これ、ちょっと。
全
然。かわいいじゃん。
あの、板倉さんが持ってるちっちゃいやつがいいかな。
うん、あ、ちっちゃいやついいね。
うん。
うん、でも俺中くらいのちょっと大きめのやつも好きよ。
なんかリーサさんが、
そうそうそう、
抱きしめてるやつとかね。
いいです。
結構、うん、まあでもその2パターンかな。物としてありそうなのは。
かな、物たち。あの、でもなんかね、パネルとかが置いてあったり、
パネルはいらないよ。
なんかね、あの、ポスターとかに書いてあったりするのよ。
はいはい。
でもそうじゃない。俺はやっぱぬいぐるみが欲しい。本当に。
そうね。
頼む。
パネルは大変ですよ。うん、
頼む。
ちっちゃい、その、板倉さんが持ってるぬいぐるみ何個ぐらいあるんだろうね。
うん、本当に頼む。お願いします。
10個ぐらいあるっしょ。
お願いします。
なんかリーサさんが少なくとも2個は持ってますよ。
頼む。
ねえ。
大人気でもうみんなで、ま、山分けとかされてたりして。
いやそう、でも、うん、でもさ、お子さんに持って帰るとかだとしてもさ、
はいはいはい、
やっぱ使ってあってさ、汚れたの持って帰りたくないとかもあるから
さ。あるかもね。
いや、残ってる可能性あると思う
よ。
全然。
というわけで。うん、
無限前かしは YouTube 動
画で
配信しております。
まあでもこれ以上喋ることはないわ。
まあ意外とないんじゃん。
ないね。食べに尽くしたね。
まああったら思い出したようになんか脈絡なく急に喋りましょうよ。
はい。
はい。というわけで。
いや、ほんと面白かったです。
ああ、かなりいろんなことを考えながら堪能させていただきました。
そうですね。
はい。
本当に。
よかったと思うし。
毎週楽しみでした。
これからもやっぱその作家がその時代に何をチャレンジしてて、
うん、
これからどうなっていこうとしてるのかみたいなことには興味が尽きないなと思いましたよ。
はい。
というわけで、
はい、
ひとまずはもう関わってくれた皆さん本当にお疲れ様
でした。本当にお疲れ様でした。
本当にもう普通のドラマの何倍も疲れるドラマだったと思うよ。
すごいドラマでしたよ、本当。
時系列も分かんなくなるし、
はい、
今どっちのモラルでやんなきゃいけないのかとかも分かって るし、
はいはいはい、
マジですごかった。みんなすごかった。キャスト一人も納得いかない人いなかったです。ありがとうございました。
はい、
はい、全話分の感想がありますのでよかったら遡って聞いてください。
はい、
以上、大島康幸でした。
中野湊でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。